1、1気と波動、2、風、3、普通になる、4、シフトアップ、5、友時生、6、お茶の時間。1、タイトル、1気と波動。人間の意識の中には、天国、キリスト意識と呼ばれる神我の僕と、地獄意識と呼ばれる自我エゴの極とが存在しています。これは誰もが共通していることです。たとえイエスや釈迦であっても、地獄意識の部分は存在していましたし、またいわゆる世間で極悪人とされる人にも天国意識の部分が存在しています。どちらかしかなかったり、偏っていたりということはありません。仕様は同一です。違いは自分の波動をどこにフォーカスするかということです。それは個々の選択になります。左の図では便宜的に数字を振ってありますが、イエスや釈迦のようなマスターと呼ばれる人たちは、自分の波動を完全に1-0の位置にフォーカスし、微動だにしない状態を保ちます。逆に、ネガティブな存在と呼ばれる人たちは、1や2の低いところに波動をフォーカスします。すべての人が自分の波動をどこにフォーカスするかの選択権を持っています。波動には一つの法則があります。それは、常に同じ波動同士が引き合うというものです。図に7の波動を持っている人が描かれていますが、彼は同じ7の波動を持った人と共に、A という世界を共有します。また、3の波動の場合は、同じ3同士で B の世界になります。もう少し具体的に言いますと、地球上にはあらゆる波動を持った人が存在しておりますが、例えば7の波動を持った人は、同じ7を持った人としか出会うことはできません。街の中を歩いていて他の波動を持った人とすれ違うかもしれませんが、それだけです。まるで映画の画面に映っている人のように、見ることはできても直接関わり合うことは起こりません。よくなんで私はこうも否定的な何かな奴にばかりに出会うのだろう。自分はこんなに肯定的な何かな人なのにという人がいますが、そういうことはありえません。出会う人はすべて自分自身の波動の鏡です。例えば世の中にはろくな男がいないわねとかみんなバカばっかりだとかいつも自分を不幸にする人にばかり取り囲まれているという思いと現実の中にある場合には、その鏡が映し出しているものは何でしょうか。時には波動7の人が波動3の人と出会うことがあるように見えることがありますが、これを一つの物語にするとこういう感じです。周りの人からあいつは嫌味なやつだ。性格がねじ曲がっていると言われている波動が3の C さんという人がいます。C さんも彼らに対して、お前らこそ嫌味で嫌な野郎だと突っかかって、いつも喧嘩しています。お互いに相手が悪いと言い争っています。彼は普段そういう世界の中にいます。ある時、波動が7の D さんが C さんと出会うことになりました。D さんは C さんの評判を耳にしていましたが、実際に会ってみるとその印象は、いい人じゃないかというものでした。これは単なる D さんの人の良い思い込みではなく、実際に C さんは D さんに対して、否定的な行動は何も起こしませんでした。それどころか親切でにほやかだったのです。それは C さんは D さんに対して、嫌味な態度を取る必要がなかったからです。必要がないことは誰もしません。C さんは自然と自分の中の7の部分で D さんと接しているわけです。彼は、もしまた同じ波動さんの人と出会えば、すぐさま嫌味をまき散らしたりするでしょう。もちろん D さんの中に同じ3の部分が見つかれば、すぐにでも噛みつきます。しかし、D さんに対してはその必要がないことが無意識の中でわかるのです。ですからここでも波動の法則は生きていることになります。実際には、波動は様々な要素によって成り立っています。単純に7が3だとは割り切れません。一人の人間が、ある部分は8の要素を持っていたり、ある部分では2の要素を持っていたりします。また、マスターレベル以外の場合には、その時々で波動の位置は揺れ動きます。そして自分の持っている波動の要素と同じ部分を持っている、外部のように見える他人を引きつけます。そしてお互いを鏡として学び、波動の分かち合いをするのです。低い波動の一般的な特徴としては、常に自分以外の誰が悪いかということが話題の中心になります。地獄意識の中で外部に敵を見つけます。反対に、高い波動の場合には自分も他人も誰も悪くはないという思考になります。そしてそれ天国が現実になります。イエスや釈迦のようなマスターは、ほぼオール1-0ですので、基本的には同じ1-0の人としか出会うことはありません。常に天国です。そうなるともはや地球に存在する必要はないとも言えます。しかし彼らのレベルになりますと、自分で自由自在に波動を調整したり切り替えたりすることができるようになります。つまりあえて意図的に自らの波動を変え、自分よりも波動の低い者たちと出会うことを選択できるのです。波動の低い者は、その根底に無力感や自己憐憫、罪悪感、被害者意識、自虐思考などの否定的な要素を抱えています。どうせ俺なんかとか私なんてこの程度がお似合いだわとか周りが自分を不幸にするという思いです。そしてそういう低い波動のレベル範囲が自分のトータルであると信じています。さらにそれを証明するかのような現実と環境を自分に引き寄せ、袋小路の中で苦しみます。そこにマスターは現れます。ありのままの自分を愛し、愛の流れになって存在します。言葉はおまけでした。それよりも自分自身の本質において、ただあります。するとそれを見た者は、彼ら自身の中にも1-0の要素を見出します。こんな部分があるわけがないと信じていたものを自らの中に発見し、驚愕します。自分の本質に気づくわけです。マスターは自らの波動を分かち合って、彼らが気づくきっかけを提供したのです。マスターたちがしてきたことはそういうことでした。特にテクニックはなく、自らの波動と共にただあっただけです。ラベンダー。2タイトル風。昨日から少し風を引いてしまいました。喉の痛みと微熱と軽い換気程度ですが、そこで体験していることを書きます。 私が風を聞いて最初に考えたことは、やだなです。当たり前ですが、ゼロ、そして、ああ、面倒くさいことになった。さっさと直したい。風邪をひくような心当たりはないのに何でなったんだろう、全くと考えます。さらには例の古いパターンの論理的思考の価値判断が始まります。これは、私が何か間違ったことをしているので神が警告として与えているのではないだろうかとか何らかの罰が与えられたのではないだろうかという類です。しかし神は罰を与えるということはしません。罰という概念は人間が持つ非常に大きな誤解の一つです。もちろん風邪を聞いたのには何らかの理由あるいは導きがあるでしょう。聞いたのが一昨日ではなくて明後日ではなくて昨日であるということも偶然ではないことです。偶然というものは存在しないからです。神は無駄なタイミングというものを与えることはしません。すべてが完璧なタイミングです。しかし、その理由を頭で理解しようとする必要はないことです。ことさら否定的に解釈するのはさらに意味がないことです。わかることはわかるときにはわかるでしょうから。私はこれまでは風邪をひくと、とにかく何とか風邪という現実から逃げることを考えていましたが、今回は新しいパターンを思いつきました。せっかく風邪を聞いたのだから、風邪を楽しもうというものです。風邪を楽しむといっても、治さないわけではありません。風邪の症状と、それが治る過程を楽しむということです。確かに風邪は不快です。喉の痛みや換気は不快な感覚を伴います。しかし、不快イコール悪いことと決めてかかる必要もないことです。風邪のウイルスも神であることには変わりありません。神が与えるものは体験です。私は、神が与える体験の本質は無色透明中立であると思っています。それを人間がどう色付けするかです。神のレベルでの理由なり意図なりがあるのかもしれませんが、それを人間をやっているときに、必死に人間の頭で押し量ろうとするよりも、素直に体験した方が良いのではないかと思います。空のささやきの中にも書いてありますが、赤ん坊としましては馬車の行き先を心配するよりも、母の差し出した目の前にあるミルクを飲もうということです。私は今、風邪を楽しんでいます。だからといって不快な症状が不快なことには変わりはありません。しかし、言葉で説明するのは難しいのですが、ちょっと楽しくなりました。ラベンダー。3タイトル普通になる。人にはそれぞれに課題があります。他人にとってはなんでそんなことがと思えるようなことを課題にしている場合もあります。しかし課題に上等とか下等というものはありません。その人にとっての課題があるだけです。すべてが神聖な課題です。私にもいくつかの課題があります。その一つを分かち合います。それは普通になるということです。私は外部との精神世界的な関わりはここだけです。他に宗教的精神世界的組織やグループとの関わり、あるいはいわゆる三次元的な視野指導者との関わりを一切持っておりません。学びは、肉体的には一人でやってきました。その過程で、一時は心理知識を食べ込んだことがありました。それは最初のうちは確かに薬になりましたが、ある線から先は毒になりました。その知識の副作用の一つが、いい人、高徳な人、知ってる人という霊的陸心です。霊的陸心の根元となりますのは価値判断です。あれが良いとか、これが悪いというやつです。新規量であるゼロを基準とした価値判断です。私はいい人をやってしまう傾向があります。それのどこがいけないんだと思われるかもしれませんが、いい人自体は構わないのです。問題はいい人に失敗した時です。エゴが作った精神世界的、求道信仰者と、神の使徒的いい人像というものがあります。それに自分を当てはめようとします。エゴは、真理を求める者は、あれ流行ってよい、これはやってはいけない、こうあるべきだと際限なく価値判断します。エゴは普通の人が我慢なりません。ハードルはどんどん高くなっていきますが、私は悪いことは怖いので、大抵良いことだけを選択していきます。実際に周りの人は、私のことをいい人だと言ってくれます。しかし心理知識を溜め込めば、大抵誰でもいい人になれます。そしてここで行き止まります。高くなりすぎたエゴのハードルを超えられなくなる時が来るのです。人間というのはエラーすることが仕様になっています。またそれが人間であることの醍醐味でもあります。多分それは他の人は気がつかない程度のエラーかもしれません。しかしエゴの方程式から外れたそれは、私に大きな影響を与えます。フレや怒りや自己批判や様々な否定的なエネルギーを生み出します。利他に対してです。私の課題は悪いことに対するフレを克服することでもあります。それは悪いことをするようになるということではなく、悪いことの価値判断をやめることです。私自身に対する価値判断は、私だけの問題ではなく、同時に他の悪いことをしている人に対する裁きも意味します。今日、私は他人との会話の中で、エゴが推奨するところの高徳な人から外れる言葉と表現を使いました。するとフレやフヤミや混乱が起こりました。それは全く問題のない普通の言葉と表現です。誰も問題とは思いません。しかしエゴの裁判官は悪いことをしたと裁きを下したのです。時には人を励ます言葉にも、高徳な人としては、励まし方が悪いと裁きます。エゴの思考をそのまま利用して純粋という表現を使うなら、同じ言葉でも、知らないで使っている方が純粋であると言えるでしょう。つまり下手に知識を持っているがゆえに、無色透明無害中立のものに悪いというレッテルを貼って、否定的なエネルギーの想像をしてしまうのです。これが壁となります。良い人の壁です。ありのままを愛することを否定し、波動を抑制する壁です。この課題を解決するための答えはここには書けません。机の上や頭で解決できることではないのです。実践の中で体験し、感じる学びしかありません。感じることはキーワードです。また、体験した後もここには書けないでしょう。 言葉は壊れていて、論理的思考はトリックであるからです。私は以前に宇宙から真理を得た者は、ますます高徳になるのではなく、ますます普通になるという理屈を教えてもらいました。しかし理屈だけでは絵に描いた餅です。今はそれを体験の中で感じている途中です。感じることによってそれは完成されます。私は普通になりつつあります。ラベンダー。4タイトルシフトアップ。地球という惑星には、様々な存在理由や側面がありますが、その一つとして悟りをゴールとしたゲームセンターという見方ができます。ゲームとは言っても神聖なゲームです。そして簡単には上がれません。輪廻転生という言い方をするならば、ゴールまでに何百何千の生まれ変わりを要する場合もあるでしょう。もちろんそれを承知した上で、プレイヤー神の一部である霊はここにやってくるわけです。ここでのゲームを面白くするためには、それなりの難易度が設定されます。そのためにいくつかのイベントやトリックを神が用意します。この地球という惑星での大きな特徴は、時間という、直線的に流れる、過去と未来がある概念です。そこで霊は、まず魂というスーツを着て、次に肉体という自動車に乗り込み、この三次元世界をドライブします。その中で生まれ変わりを続けているように錯覚し、成長という体験これも錯覚ですが落ちます。宇宙には時間はないので、もちろん時間制限はありません。自由に好きなだけ遊ぶことができます。悟りはゴールですが、目的はそこに至るまでに体験をすることです。現代という時間枠は、たまたまイベントの一環として、地球のシナリオが変わり、新しいゲーム機が導入される時代という設定になっています。前のゲームでもっと遊びたい人の場は、ちゃんと他の場所に用意されますが、新しいゲームを始める人が偉いわけでも優れているわけでもなく、これは単なる選択にすぎません。さて、次の時代のことは次の時代になってから考えるとして、この時代の悟りのゲームを終了するについてのことを書きます。悟りを得るのはなぜそんなに大変なのでしょう。これまでの長い歴史の中で古今東西のあらゆる人々が、それに挑戦してこられましたが、一部を除いたほとんどが悟りをこの時代まで持ち越されてきました。地球は絶妙な難易度の、よくできたゲームセンターです。ゲームを難しくするために神が用意された最大のトリックは、何度も書いてますが論理的思考です。人間はついこれに頼ってしまいます。そして宇宙や神を知識や頭で捉えようとしては失敗し、転生を重ねてきました。結論から申しますと、この世に存在しますあらゆる心理知識の書物を熟読し、あるいは丸暗記できたとしても、またはそれらすべてをスーパーコンピューターで解析し、一冊の真理の本を作り上げたとしても、悟りには到達しません。色即是空とは何であるかを頭で考えることは、色即是空の意味からすると矛盾してしまいますし、その答えが出たところで、やはり悟りには到達しないでしょう。そうは言っても論理的思考はいらないものではなく、三次元世界を生きるには欠かせないものです。先の車に例えますと、ハンドルの部分に当たります。しかしハンドルが車を運転しているわけではないのです。人間はそこを誤解し頭を使いすぎ、それに偏ってしまいます。偏りがまずいのです。論理的思考は、実際には一両先のことも知らないというのが実情です。あれこれ予想はしますが、本質的には当てずっぽうです。明日の家のローンの心配や計算はできますが、3時間後の大地震のことはわかりません。しかしエゴと連携すると宇宙がなぜできたのかも理解できるかのようなことを言い出します。論理的思考が悟りに使えないわけではありません。それどころか一般的には最初の段階で必要不可欠なものです。車の別の部分に例えますと、ローンや一速に当たります。発進加速には有効です。しかし悟りは高速道路に例えられます。つまりそのままではどんなにエンジンを吹かしても高速道路は走れないのです。そしてローギアのままガス欠死が訪れます。シフトアップギアチェンジが必要です。二速以降のギアに当たるものは感情です。これが一つの鍵です。一五速はありませんから、論理的思考の切り捨ては必然となります。人間をやっていますとこれがなかなか難しいように思われます。イエスは量がこのようなものが天国に入れると言ったそうですが、文字通りの意味です。本当に幼子になることです。この社会の中でそれをすることがポイントです。そんなことは難しい。できるわけがないとやる前に言うのは、私たちをここまで先送りしてくれた論理的思考です。言葉にするのは無理を承知で、あえてやり方を提案いたしますと、例えば花を見るというのはどうでしょう。野の花でも何でも結構ですが、写真の花ではなくて、生きている花です。見てどうなるかではなく、ただ見ます。ある朝霞が咲いているのを見つけた時に、ああ、綺麗だという感情が生まれるかもしれません。論理的思考は当たり前だと言いますが、言ってる割に流行っていません。予想と体験を混同しています。花が咲いていて、綺麗だ。この単純で素直な体験。嬉しいような懐かしいような感情。ような子であること。その中に、神や悟り気づきがあります。感じている瞬間の中に見つかります。また、地球環境を癒したり平和を意図するときにも花を見ることが有効です。論理的思考は、花を見たら何がどうなって地球が癒されるのだろうとかそんな暇があったら、砂漠に行ってコップ一杯の水でも撒いた方がマシだと言うかもしれません。しかし私は花を見る方をお勧めします。今の中で見ることです。無意味という非常に意味のある行為に対して、論理的思考は悲鳴を上げるかもしれませんが、気にせずに感じてみましょう。もし心理知識の追求や難業苦行に忙しくて、花など悠長に見ている暇はないと言われますと、悟りからは遠ざかることになります。現代社会の中には、感じることを恐れさせるための様々な仕組みや風潮や意図が存在しています。 社会は感じることよりも受験勉強的なアプローチを推奨します。そして悟りにもそれを応用してしまうと知識の収集に明け暮れて本質から外れていきます。多くの人が船の中でハートを閉ざしています。これは最後の峠でもあります。乗り越えるのは厳しいかもしれません。かなりの勇気も必要になりますが、やるだけの価値はあります。頭ではなくハートで行動したいと思います。それから他人や自分の外側に見えるものの分析に時間をかけないことです。ただ見るのは良いのですが、分析は見放ります。外側はすでにトリックです。論理的思考は他人を分析すれば自分がわかるかのように言いますが、実際には逆です。無限の情報量に振り回され、混乱の中に溺れるだけとなります。それに他人を調べることの裏側に隠されている本音は、触れを基本とした差別と分離意識です。あれが自分よりも上、下、良い悪いと分類します。自己満足は満たされますが、同時に恐れもますます増大します。他人に対する判断の分だけ、自分に対する判断のノルマが課せられ、やがて判断の重しと恐れで身動きが取れなくなってしまいます。どんなに溜め込んだ情報も、死と共にリセットされます。これがこれまで私たちが何度もやってきたパターンでもあります。調べるものは、常に内側にあります。私とは誰かだけで十分です。もう一つのポイントとしては、テレビはなるべく見ないようにした方がいいでしょう。もちろんここに書いてあることは正しいことではありません。謙虚を装ってそう言うのではなく正真正銘そうだからです。この内容が、お読みになった方の真実の中で、肯定的な結果を想像する道具として使えそうでしたら使ってみてください。そうでなければ無視することが正しい選択です。選択に上下はありません。ラベンダー。5タイトル友時生。1での0匹目の猿という話をご存知の方が多いかもしれません。あるモンキーセンターで1匹の猿が、道具の画期的な使い方を発見します。それを見ていた仲間の猿たちが次々と真似を始めます。そしてその数が1での0匹一定数を迎えたところで、そこから数百キロも離れたところにある猿山の1匹の猿が同じ道具の使い方をし始めるという話です。そこには物理的な形での接触やコミュニケーションは存在していません。情報はどこから伝わっているかというと、猿という種における集合無意識と呼ばれる、一つのものの中での友時的な伝達があるわけです。これは当然人間の世界の中でも起こっています。例を挙げればキリがありませんが、特に信仰や精神世界の学びに入られた方は、ご自分の実体験として経験されていることでしょう。偶然の一致という言葉では片付けられない体験、自分だけはああそうかとわかる体験が多いかもしれません。神あるいはハイアーセルフでも宇宙意識でもいいのですが、そういう体験を一つの学びの後押し、カンフル剤として与えます。やる気が続くようにということでしょうか。特に自分しか証人がいないような場面では、相当強引なこともします。その強引さには思わず笑ってしまうようなこともしばしばですが、逆にもう勘弁してくれと哀願したくなるようなパターンもあります。TT。もちろん両彼の意図しかないのですが、私も様々な体験をしてきました。光の天使が宙を舞い踊るような体験ではありませんが、小さく静かな奇跡の連続でした。最初のうちは驚いたり戸惑ったりしたこともありましたが、最近では慣れ、そういうものだと当たり前のように受け止めています。例えば、ある学びの本のことを知った時に、直感では多分読んだ方がいいだろうと思うのですが、今は面倒くさいとか他のことがしたいとかと、うらうらしていますと、必要な場合には本の方から歩いてきます。普段よく立ち寄る駅前の小さな書店に何気なく出かけますと、精神世界のさらにマニアックなジャンルの本など全く取り扱っていないその書店の棚に、何の脈絡もなくその本が一冊だけ置いてあるのを発見したりします。その本が一般の文芸書に混ざってそこにあるのが変だということは、多分私しか気がつかないでしょう。あらゆる偶然必然の経過を通って、書店の方が無意識に取り寄せたわけです。宇宙はそのくらいのことは平気であります。私がこれまでに読んだ本には、無理に探して買いに行ったものはほとんどありません。必要なものは大抵向こうからやってきます。逆に自我で探しに行こうとすると、見つからなかったり、ちょうど定休日だったりしました。私はこれまで友時生というのは、こういう学びを始めたために頻繁に起こってきたのだと思っていましたが、最近は違った認識を持っています。それは友時生は、たまに起こるのではなくて、すべての瞬間がそうであるということです。つまり学びによって友時生を引き起こすのではなくて、学びがすでにある友時生の気づきにつながるということです。学びが深まれば気づきも深まります。上に書いた、本が歩いてくる話は特別なことではなく、誰にでも起こっていることでもあります。それに気づくかどうかです。この世に、友時生でないものは存在しないようです。時、そこに乗っている乗客メンバー、たとえ一言も会話を交わすことがなくても、偶然な人は存在しません。公衆トイレに入ったら紙がなかったことも、駅の階段で転んでおじさんを目撃したことも、台所での火ぶりを発見したことも、靴下に穴が開いたことも、今こうしてキーボードを叩いていることも偶然ではないでしょう。それらの必然性が常にわかるとは限りませんが、学びとともに何かの働き意味があることがだんだんわかってきます。最近の体験を書きます。私はある催しに参加しました。多くの人が集まる会場の中に一人、話をしたいと思う人がいました。しかしその動機となるものは、正直申しまして異例の面に根ざしたものではなく、私のエゴや欲望を表現するためのものでした。私はその場でそのことを分かっていましたが、エゴに押し切られ、わからないふりをします。そして何とかその人に話しかける機会を伺っていました。ところがその人に近づこうとしても、隣に一人のおばさんが座っていて、どうしても席を空けません。 その人の知り合いでもないのに頑としてそこから動かないのです。私はおばさんどいてよと念を送りますが、何時間経ってもどきません。他に座る場所はいくらでもあるのに、不自然なほどにどかないのです。常に壁のようになってそこに立ちふさがっています。エゴは焦り、イライラしています。事態は進展せず、そうこうしているうちに私は今を冷静に感じる余裕が出てきました。一体何が起こっているのだろうと考えます。するとその時一つの気づきが起こりました。それはこのおばさんは私なのだというものです。その人と関わろうとすることに対して、エゴが欲望を満たそうと苦心している反面、内側にはそれを止めたい気持ちが存在していました。両親は異形の念のないことはしたくないと訴えていました。それが現象となって現れたのが、そのおばさんでした。おばさんをそこに配置して、私の動きを抑制していたのは、私だったわけです。そのことに気づき、ふと顔を上げると、あれだけ頑固だったおばさんはそこにはいませんでした。隣の席は空きましたが、私はもうエゴを表現することはしませんでした。友どき性ということを突き詰めると、私たちは線路の上を歩いているとも言えます。しかし同時に自由選択の中にもいます。A、B、C という選択肢があった場合、どれを自由に選択することもできます。ところがもし自由に A を選択したとしても、それは結局宇宙の予定通りだったりします。釈迦の手の中を自由に飛び回る孫悟空です。それはつまらないことでしょうか。それともそこに楽しみを発見できるでしょうか。私はそこから大いなる安心感を得られると感じています。この世界の本質は体験です。現象世界に何かを作り上げること自体にはあまり意味はありません。それら灰で消え去ってしまうものですから。バベルの塔や万里の長城を作ることそのものよりも、そこから何を体験するかです。気づきによって、良い意味での開き直りが起こります。現象界に存在しているものが無限のもののように見えてきます。怒りよりも許し、不調和よりも調和を選択して、リラックスして映画を楽しめるようになります。私は誰で、今何が起こっているのだろうという問いかけは、大切なものであると感じています。ラベンダー。6タイトルお茶の時間。インターネットは面白そうだなぁと思って、ある時ふと HTML の書き方の本を買ってから数週間後にはこれを始めていました。必要な道具は気がついた時には揃っていました。それからバタバタしながらという間にここまで来てしまったので、一度落ち着いて振り返ることにしました。皆様からメールやご反響をいただきますと、様々な学びがあります。励まされて簡単にいい気になったり、ある時は落ち込んだりもします。私はここを始める前に、いくつか決めていたことの一つに書こうとしないというのがありました。しかしいい気になりますと、書こうとしてしまいます。書こうとするときにはエゴに支配されています。これはこの世界では極めて陥りやすい境界線で、宇宙とエゴがいつの間にか入れ替わってしまったことに気づかずに、どこまでも突っ走ってしまうという例のパターンを生み出します。宇宙は自由を尊重しますから、ちょっと待てとは言ってくれません。気づかなければ気づくまで待つでしょう。名前や経歴を書かないのも、それを背負ってしまうと、正直さを見失ってしまうような気がしているからです。私はまだ自我を制御しきれているとは言えませんので、無名を選択しています。世の中には価値判断が、まだ常に存在してしまいますので、しばらく配置一百中が必要になってしまいますが、私の選択というのは、単に私の選択、60億分の1の選択というだけで、それ以上でもそれ以下でもありません。良い悪いではないということをしつこく書きます。また、落ち込むというのは、これは正しいわけではないと言っている割には、自分の正しさに囚われているということでしょう。反省したり混乱したり、落ち込んだかと思うと急に元気になったりと、私はそういう中で学んでいる普通の修行者です。内面の旅は深遠で複雑です。大変ですが、それだけに面白いとも言えます。ここには宇宙を相手にした独り言を書いています。これからもそれを淡々と続けるだけです。私はこれまでの数年間、それを自分一人でワープロに向かってやってきました。私の場合はそういう学び方でした。ここはインターネットを機会に、その場所を電気の雲の巣の上に移して、他の人もついでに覗けるようにしたものです。そして皆様の反応から私も多くのことを学べます。ありがたい分かち合いです。ですから必要な方が自由意志でここを見つけて、もし使える部分があったら使ってもらうというのが私の意図するところです。私が書いていることが、誰より正しいか、誰より間違っているかはわかりません。その外側の誰を探しても意味がないことですし、それに時間を使う気持ちもありません。あくまで皆様お一人お一人が教祖でありグルでありますので、ここはただの道具の一つであります。イメージとしては宇宙の公衆電話ですが、かけてくる向こう側の存在については全く保証はできません。私のその時の波動の状態と同じものを引き寄せるとしか言いようがないのです。注意はしますが、その時々で波動は上下しますので、内容を鵜呑みにすることは危険なことでもあります。あなたにとりまして、あなた以上に死になる存在はないことは言うまでもないことです。内なる死の言葉だけを鵜呑みにしてくださいますようにお願いいたします。必要なものは常に内側にあります。私自身を含めまして外側に目を眩ませないようにしたいものです。そして繰り返しと試行錯誤の実践の中で成長していきます。それぞれの方がそれぞれのやり方で学びをされています。そのどれもが貴重でかけがえのない大切なものです。ある方にメールでも書きましたが、ジグゾーパズルの一辺が書けただけでも絵は完成しません。一人一人には宇宙によって必要な道が自然に用意されています。どのような道であっても神の道です。決して上下というものはないのです。神に上下はつけられないからです。 これまでに皆様から、スターピープルについて、ここがわかりにくいとか、長すぎる文章が読みにくいとか、様々なご指摘をいただきましたので、近いうちに構成的に少しだけリニューアルいたしますが、やることには変わりありません。ただ書いていくだけです。書きながら私は読者でもあります。ここは基本的には私のためにあると言えます。貴重なご意見やご感想をくださった皆様には心より感謝申し上げます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。ラベンダー。